そんな雑貨店。はい、今週も始まりました。そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、主の常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ下平さん。
いらっしゃいました。
さあ、社会を切る、政治を切るでおなじみのそんな雑貨店ですが、
はい、ん、うん、
もうバッサバッサとね社会を切ってまいりましたけども、
はい、
サミットが開かれてもうしばらく経ちますが、
うんうん、
伊勢島サミット、
うん、
今回我々ですね、この政治をバシッと切っていこうと思いまして、
はい、
神社ってなんだろうと、
うん、
うん、サミットとかね、
うん、
そっちは専門家に任せて、まあもうそろそろね、うん、下火になってると思うんですけどね、そんなこともあったねと、うん、でここで改めて、
はい、
お伊勢さんとかね、
うん、
神社って何なんだろうとかっていうところをあんまり眉間にしわの寄らない感じで、
うん、
改めて見たいと思います。
はい、
それでは本日もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。
そんな雑貨店。
さあ、それでは下平さん、
はい、
政治を切るどころか神社を切る、切っていいのか、うん、神社、
うん、
切らない切らないでも神社って僕らに馴染みが深いですよね。
うん、
神社っていうとなんとなく分かってない気がするんですけども、
うん、
神宮って言ったりね、
うんうん、
大社って言ったりするじゃないですか。
はいはい、
この違いは一体何なんだろうと。
うん、
でそもそもは神道の神様をお祭りしているところ、
はい、
これが神社になりますね。
うん、
じゃあ神宮そして大社、
うん、
この違いは一体何であろうかと。
はい、
いきますか、クイズ下平。
い
きませんね。今のは完全にえやめなさいよっていうでもなんかね、ニュアンスでしか分かんないですもんね。
分かんないです。
なんとなくあそこはなんとか神宮って言うし、こっちは大社って言うしっていう程度で、
うんうん、
僕もさっぱり分かんなかったので今回いろいろ調べてみたり、
はい、
そう思い返してみたらね、実は知り合いに神主がいたので、
お、
聞いてみたりもしたんですよ。
はいはい、
だから説はね、いろいろあったりもするでしょうし、
うん、
僕の言ってることで違うよっていうのもあったらまたメールとかでお教え願いたいんですけども、
はい、
神主本人に聞きましたので、
はいはい、
割と合ってるはず
うん、
じゃあまずは神宮ってなーにっていうところから言ってみますね。
はい、
神宮って名前がついてるところは神社の中でも皇室、
うん、
天皇ですね、
うんうん、
とのつながりが深いところを神宮っていうふうに言ってます。
おー、
ですのでサミットの開かれました伊勢神宮、
うん、
ここはですね、誰が祀られてるかと言いますと天照大神、
うん、
そもそも天照大神は天皇の祖先とされてる神ですので、
はい、
天皇皇室ともつながりが深いどころではないですね、
うん、
なので伊勢神宮という名前になってます。
はい、
ちなみに地元の方はお伊勢さんって言うんですよね。
うんうんうん、
で伊勢うどんってあるじゃないですか。
はい、
食べたことございます？
ないです。
伊勢うどんはね、ぜひとも食べていただきたい。
美味しいんですか？
伊勢神宮の前にですね、この参道がすっとあって、うん、そこにいろんなお店が建っていて、その中にうどん屋さんがいくつかあるんですよ。
はいはい、
ここでうどんを食べるでしょ
う。うん、
あれって思います。
ん、
あ、え、あのこれ茹ですぎじゃないって思います。
あ、え、
腰がね一切ない。
柔らかいんですか、もしかして？
もう柔らかいとかっていう世界を超えてる感じ、
うん、
もうね腰が一切本当にないんですよこれ理由があるそうで、
うん、
もともとは伊勢神宮、もちろんね、ずっと昔から観光地でもあったり信仰の対象でもあったので、
はい、
日本中からお参りの方が来るんですよね、
うん、
今だとね車で行ったり電車で行ったりってことができますけども、 江戸時代とかね、昔々は歩いていくしかありませんから、うん、歩いて歩いて歩き詰めていってむちゃむちゃ疲れた状態で到着するんですね。
はい。
で、疲れたところに重いものとか食べると体にやっぱり応えちゃうんですね。
うんうん。
なので腰のない体に優しいうどんっていうことで伊勢うどんっていうのは腰のないうどんになってるそうなんです。
うん。
しかもね、ただ単にこう練りが甘くてね腰が出ないとかではなくって、
うん、
ちゃんと作ってるんですけども、むちゃむちゃ長い時間煮るんですって。
へー。
朝からね6時間7時間平気で煮込むらしいですよ。なので腰が本当はないではなくって、腰をなくしてお出しするっていうのが伊勢うどんなんですね。
へー。
じゃあもう一つ、明治神宮。
はい。
明治神宮はやっぱり神宮っていう名前がつきますから、
うん、
天皇とか皇室につながりが深いんですけども、
はい、
ここはもう名前の通りです。明治天皇が祀られてます。
うんうん。
それからね、平安神宮、ここは桓武天皇とか、
うん、
やっぱり天皇ですね、歴代の、が祀られてます。そういった天皇とか皇室とのゆかり、つながりが深いところが、神宮という名前のある神社です。
うん。
で、もう一方、大社。
はい。
大社はですね、大きな社って書くでしょ？
うん。
なので、その通りなんです。大きな神社のことを大社と言います。で、そもそもの社っていうのは、神様が降りてくる聖なる場所の意味なんですね。
はい。
で、大社って他の読み方すると、うん、大社って読める通り、
うんうん、
大きい格式の高い神社のことを大社と言います。
なるほど。
ただしですね、これに反対している大社さんもいるんですよ。
うん。
出雲大社さん。出雲大社さんは、この大きい格式の高い神社のことを大社って言えばいいんじゃないっていう考えには真っ向から反対してらっしゃいます。
うんうん。
出雲大社さんが出してらっしゃる毎月発行している機関誌有権というのがありまして、
はい、
ここにはですねがっちりとこう書いてあるんですね。奈良平安の昔から大社と明記されてきた神社は出雲大社が唯一でした。中略、今の人たちの勝手で自己流の故障はかえってご神徳を汚すことになると心配します。こうおっしゃってます。だから出雲大社だけがオンリー大社と、
うん、
うち以外は大社にあらずというふうに主張してらっしゃいますね。
あ、
まあこの辺もね、時代とともに変わってくると思いますし、
うんうん、
まあ親しみ込めて大きいから大社って呼んでるのが名前になっちゃったっていうところいっぱいあると思うので、
はい、
まあ大社さん、出雲大社さんの言うことは出雲大社さんの言うことで、
うん、
まあ、いろんな大社さんが言うことはいろんな大社さんの言うことで、
はい、
まあそれぞれ尊重なさったらいいんじゃないかしらと
、うん、
あとは神社の中にはですね、八幡宮っていうのもありますね。
ああ、ありますね。
これもたくさんありますよね。
うん。
じゃあ、お久しぶり、クイズ、下平。
あ、はーい。
八幡宮は、
うん。
全国に、およそ、何個ぐらいあるでしょう？
2万5千。
2万5千。
うん。
久しぶりにこの言葉を使いましょうか。ファイナル下平？
ファイナル下平。
正解は、全国に約4万4千あります。
うわぁ、そんなにあるんですか？
ありますね。
随分ありますね。
言われてみればね、国道を走ってると割と何々八幡宮って出てくるんですよね、看板。だから割と、大きい道沿いにはポンポンポンポンとあったりしますね。
うんうんうん、
全国に4万4千もあるこの八幡宮ですが、
うん、
実は一箇所に総本山があるんですよ。
え？
大元が。
おう。
大分県宇佐市にある、
うん、
宇佐神宮っていうところが総本山なんですって。
へー。
ここはですね、文武両道であり戦いの神である応神天皇、
うん、
この方を祀ってるそうなんですね。
うん。
で、そこから、御霊分けして、全国の八幡宮に持っていってるんだそうです。だから4万4千も御霊分けしてるんですね。
すごいですね。
細切れですよね。
体なくなっちゃいますよね。
ね。でもきっと神様だから大丈夫なんでしょう。そしてもう一つ、天満宮。
はい。
これも聞きますね。
うん。
天満宮ってね、別名天神様とも言うんですよ。じゃあ天神様というのは、
うん、
誰が祀られてます？
天神様。
まあもうこの人の別名が天神様ですね。
は、
有名人、受験の神様。
誰だっけ？菅原の道真。
はい、正解です。
やった。
菅原の道真公が祀られてるんですね。
うんうん。
でなんでこの人祀られるようになっちゃったかと言いますと、
はい、
太宰府とかね、その辺のお話と関連してご存知の方たくさんいらっしゃると思うんですが、
うん、
平安時代にですね、菅原道真公は右大臣にまで上り詰めるんですね。
うんうん。
右大臣相当偉いくらいです。
はい。
ところが権力争いに敗れて太宰府、現在の福岡県ですね、うん、ここに左遷されるんですね。
うん。
で今だとね、福岡県いいじゃないって思うかもしれませんけども、
はい、
その当時都は京都でしょ。
うん。
京都から偉い遠いですし、
うん、
朝鮮との国境でもあるんですよね。
おー。
そうすると福岡県太宰府っていうのは国防の拠点でもあり最前線でもあるんですよ。
うん。
でそこに左遷されて、その後ですね、その地で亡くなるわけですけれども、
うん、
死後京都に天変地異が続発するんですね。で左遷に関係したそれの首謀者たちがですね、雷が落ちて命を落としたりと、
うん、
そういったことが続いたもんですから、これは道真の呪いだと。で道真が雷の神になったんじゃないかと。でこの雷の神のことを、
うん、
天神、天の神と言ってたんですね。
うーん。
でこの天神の怒りが空に満ちたということから、天に満ちるで天満宮。
うーん。
なので天神様とも言うし天満宮というふうにも言われるようになったんですね。で太宰府は今でもね、受験の神様なんていう風にして、まあ多くの信仰を集めてますけども、
うん、
もう一方で京都にも菅原道真を祀っている北野天満宮っていうのがあります。
はい。
これは、まあ、京都の町でそういった天災とか、
うん、
不幸なことが相次いだので、うん、道真の怒りを鎮めるために建てられたわけなんですね。なのでそちらも道真公に絡んで受験の神様という風にして信仰を集めてます。
はい。
さあさあさあ、じゃあ実際に神社をお参りするときなんですが、いろいろね、参拝の作法があるということを聞きましたので、
はい、
でこれもね、いろいろこっちがいいんだあっちがいいんだっていろんな説があるのでね、
うん、
これは僕が調べた限り、まあ率直に言うと知り合いの神主に聞いた限りでいきますけれども、まずですね、鳥居くぐりますね。
うん。
鳥居くぐる前にすることあるんですよ。
ん？
くぐる前にね、一回お辞儀するんです。
へえ。
これから神様の領域エリアに入っていきますんで失礼しますっていう感じで一礼するんですって。
うん。
で鳥居の下、真ん中と言いますかね、うん、あの参道の真ん中歩いちゃいけないって言いますよね。
うん。
これね、別に構わないらしいですよ。
え？
あのね、そもそも鳥居参道の真ん中歩いちゃいけないっていうルールね、ないんですって。
へえ。
でさらにね、神田明神っていうのが東京にありますけども、
はい、
ここは真ん中歩いていいよって堂々と言ってるんですよ。でそもそもですね、神田明神は参道と本殿とがずれてるんです。
うん。
なので参道の真ん中歩いても本殿の真ん中には当たらないので歩いていいんですって。で参道の真ん中歩いちゃいけないっていうのはね、そこは神様の通り道だからっていう風にして言われているんですけれども、
うん、
まあ、知り合いの神主の話では、
はい、
そもそも神様はそんなとこ歩かんと。
うん、
いいかいと。神様は本殿に、まあ、社に天から降りてくるんだよと。
うんうん。
歩いて入ってくるわけじゃないんだから構わんよって言われました。
はあ。
でいろいろ調べてみましたらね、
うん、
本当にダメだよっていう風にして明記してるとこって少ないんですよ。でなんでこんなことになっちゃったのかなと思ったら、もともとですね、神事を行うときに神主が歩かないようにしてるんですって。でそれが民間に広まってったんじゃないかなという風にして言われてましたね。
うんうん。
で参道を歩いていくと手水屋っていうのがありますね。
うん。
でそこでの作法ですけども、これはねご存知の方多いと思います。まずは柄杓を右手に持って、
うん、
で水汲んで左手を洗いますね。
うん。
で今度は柄杓を左手に持ち替えて右手洗います、
うん、
でまた右手に持ち替えて口をすすぐんですけども、左手に一回水を受けてそっから、まあ、吸うようにして口ゆすぐんですね、
うん、
時々あの柄杓を直接口つけて吸っちゃう人いますけども、
うん、
これダメなんですよもちろんね、
うん、
口をつけずに左手に水を入れてそっから吸ってください、
うん、
で次に口をつけた左手を洗って、で今度は柄杓をちょっと縦気味にして柄の部分に水を流して持ってるとこ洗います。でこれで口と手を清めるってことになるんですけども、実はこれもですね、
うん、
ある行為の簡易版なんですよ。
うーん、
今でも大きい神社に行くと、
うん、
池とかね川が境内流れてるケースがあるんですね。
はいはい。
で元々はお参りする前にそこに使って体をきれいにしていた、まあ、みそぎというやつですね、これをやっていたのの簡易版が手水といって手や口をすすぐってことになってます。でこれで綺麗にしたでしょ。
はい。
でさあいよいよ本殿に行きましょう。鈴ぶら下がってますね。
はい。
いつ鳴らしましょうか。
え、
いつ鳴らしましょう。あの鈴、ちっちゃい子は覗きます。
鈴、
ええ、
鈴、
さい銭箱があって、さい銭熊出ない、熊出ない。さい銭箱があって、上に鈴がくっついてて、紐がぶら下がってますね。
うん。
ちっちゃい子はね、もう楽しそうにいきなりあれをガンランガンラン鳴らしてますけども。
はい。
ああいうちっちゃい子覗いて。
うん。
お作法としては一応いつ鳴らすかというの決まってるんですね。
へぇー。
まず本殿の前に立ちます。
はい。
まあ一応姿勢を正したりなんかして。
うん。
服も整えたりなんかして。
うん。
で、まず一礼です。
うん。
そして本殿にさらに近づいてここで鈴鳴らします。
へえ。
でこの鈴鳴らすのにも意味がありまして、これはですね、さっき手水で身を清めましたよね。この鈴鳴らして自分の心の中の邪気を払うんですって。
おお。
これで一応心も綺麗になりましたと。
うん。
で鈴を鳴らしてからそれからお賽銭入れます。
うん。
よくね、鈴鳴らして神様呼び出してるって人いますけども、うん、そんなんで神様を呼び出さないように。呼び鈴ではありません。
うんうん。
鈴鳴らしてからお賽銭を入れますけれども、
はい。
さあ、下平さん。
はい。
おいくら入れますか？
5円？
なぜ5円ですか？
5円があるように。
って言いますよね。うん。25円という人もいるんですよ。
25円があるように。
はい、その通り。45円の人もいるんですよ。
え？
45円があるよ。
ああ、いつでもってことですね。
そうなんですよ。で、500円の人もいるんですよ。
500円？え？ 500 円はわかんないです。
これ以上の効果はもうないですよ。
なるほど。
で、これらの説にはですね、根拠は一切ありません。
はい。
これは
。うん。
本当に民間から発祥しちゃった、こじつけというか、
うん、
まあ、言葉遊びだそうです。
うんうん。
で、まあ、いくらでもいいので自分の気持ちを入れて。
はい。
で、お参りをしますね。
うん。
二礼二拍手一礼と。
はい。
これ言われますね。
うん。
でね、礼の仕方とか、
うん。
手の合わせ方にも、お作法あるんですってよ。まずちょっと礼をしてみましょうか。
はい。
まあ、普通に礼しますよね。
うん。
ところがね、手の位置が決まってるんですよ。
うん？
手は、太ももにつけます。
お、
太ももの横ではなくて、
うん、
前につけます。さらに手のひら、まあ、手のひらがもちろん太ももにつくようにするんですけども、親指の先を中指の根元にくっつけるように、ちょっと手が窮屈ですけども、
はい、
親指をぐーっと手のひらの真ん中に持ってきて、親指の先が中指の根元につくような形 で、
うん、
でこの状態でももに、ももの前につけて、で二礼します、
うん、
で二拍手のために手を合わせるんですけども、いきなりパンパンって叩かないんですね。一回手をピタッと合わせます、
うん、
でピタッと合わせたら右手を第一関節分手前に引くんですね。手前というか下、手首の方向に、
うん、
で二回叩いて手の位置を元に戻します。指先をピタッと合わせるんですね、
うん、
これも意味あるんですって、
うん、
手を一旦指先揃えてくっつけるでしょ、
うん、
で第一関節分ずらすでしょ、
うん、
これはまだ神様と自分が一体化してませんよと、またずれちゃってるんですっていうのを示してるんですって。で手を叩くことによって自分の気持ちと神様を一体化させると、
はい、
という意味があるそうなんですね。
うーん、
でその後一礼しますね。
はい、
ところがですね、二礼四拍手っていうところもあるんですよ。
うーん、
これね、出雲大社とか、
はい、
それからね、あ、ここ僕行ったことあるな、新潟県の弥彦神社っていうところ。ここ二礼四拍手一礼です。
ほう、
弥彦神社行った時の確か立て札には、
うん、
むちゃむちゃ大雑把な言い方しますよ、
はい、
すごく由緒正しい神社だから4回叩くんだよって書いてありました。
あ、
なんで新潟県行ったんだっけな、弥彦神社を目指して行ったわけではない気がするな僕。あ、思い出しました。
はい、
米を食べに行きました。新潟って米が美味しいでしょ。
確かにそうですけれども、
で南魚沼産の米、
うん、
むちゃむちゃ美味しいって聞いて、
はい、
いても立ってもいられずに
行ったんですね。
米好きマンとしては行きました。
はい、
で本当にね、むちゃむちゃ米美味しかったです。あのお土産に米買ってきたんですよ、
うん、
で知り合いのうちで炊いて食べたんですけど、
うん、
もうねその時知り合いが気遣ってくれて鍋も作ってくれたんですね、
うんうん、
で鍋作ってちょうど鍋が出来上がるぐらいで、
うん、
米も炊き上がって、よし、はい、食べようかなと思ったら、もうね米が美味しすぎてね鍋食べるの忘れちゃったの。
鍋減らない。
減らないです。あのよく冗談で白米をおかずに白米が食えるって言うじゃないですか、
うんうんうん、
もうね本当にそんな感じ。鍋がね一向に減らずに二人で黙々と白米だけ食べてお腹いっぱいになっちゃって鍋が食べられないねなんて言ってました。それぐらい美味しかったです。それとは一切関係なく弥彦神社二礼四拍手。
はい、
でさらにね、
うん、
出雲大社は例祭の時には八拍手もするんですよ。
え、
普段のお参りの時には、まあ、もちろんね二礼二拍手一礼でもいいんでしょうけれども、
はい、
お祭りごと例祭の時には出雲大社では八拍手と、
うん、
で八ってね無限を意味するんですよね日本では、
うん、
ですので無限の拍手で神様をお迎えするっていう意味なんですって。だからね礼の仕方とか拍手の仕方一つとってもね、
うん、
いろんな作法があるんですね。
うん、
ですので、もし、まあ、どうやったらいいのかなと思ったら、まあ、僕の個人的な考えですけども、
はい、
まあ、常識的に失礼に当たらないようにすればいいんじゃないかと思いますし、
うん、
知り合いの神主も、まあ、その辺はあんまり気にせんでいいよって言ってましたけれども、うん、まあまあ常識の範疇で、
はい、
困っちゃったらば、神主さん捕まえてね、
うん、
教えてもらったらいいんですよね。
まあね、いらっしゃるところに行ってるわけですからね。
ええ。
うん、
で僕いろんなとこに出かけてきますけども、困った時にはそこにいる人に聞きます。
うん、
大抵は優しく教えてくれますんで、
うんうん、
遠慮せずに聞いてみてください。
はい、
はい、エンディングでございます。
はい、
もうだいぶ神社に詳しくなりました我々
はい、
もうどこに行っても恥ずかしくない。
うん、
じゃあ恥ずかしくないからもう一個、神社といえばやっぱり鳥居ですよね。
はい、
鳥居といえば何色ですか。
赤が多いですかね。
そうですね、だいたい赤とか朱色ですよね。あの赤ってなんで赤いんだか知ってます。
え、赤い理由？
赤い理由、いいですね、かっこいいですね。赤い理由。
へ
え。昔のサスペンスドラマみたいですね。
赤いなんとかシリーズですか？
赤いシリーズ。もうね、年齢が分かってしまう。
赤い理由なんて考えたことなかったです。
あれ一応赤ってやっぱりエネルギッシュな色ということで、 まあ、以前にもね、いろんな五行説とかちょっと取り上げたことありましたけども、うん
はいはい、
そういった関係で赤っていう色を使ってるそうなんですが、何の色かと言いますと、
うん、
硫化水銀の色です。
え、
こういうとなんか化学チックでおどろおどろしいでしょ。
はい、
あの硫化水銀っていうのはですね、赤い色してるんですよ。で、正確に言うと硫化第二水銀なんですけども
はい、
でこれね、塗っとくと、
うん、
木が腐らないんですって。
お
ー、でそれに虫も寄りつかないんですって。
はー、
で防腐防虫効果もあり、色としてはとってもエネルギーのある色、エネルギーを表す色と、うん、いうことで、うん、赤くしてあるケースが多いそうなんですね。
お
ー、ただそれ以外の色もありまして、
うんうん、
有名ではあるとは思うんですが、僕が実際に見てショックを受けたやつ、
はい、
金色。
え？
ゴールドです。ここね、京都の御金神社っていうところがありまして、
はい、
御金の御は御御って読むやつですね、
はいはい、
で金の神社で御金神社って言うんですけども、読み方によってはお金神社って読めるでしょ。
うん、まあ確かに。
なのでお金儲けしたい人が行くとこなんですね。お金がいっぱい手に入る神社と。
へえ。
なので鳥居も金色にしようと金色になってます。
なるほど。
割と京都の街中の路地入ったところにありますので、
うーん、
突然現れます。驚きますよこれさあ、そういった全国各地の、
うん、
面白い神社っていうのも知ってみたいと思いますので、はい、もしご存知の方がいらっしゃいましたらばメールをお寄せください。
はい、
さあそのメールの宛先でございますが、今週もいけますか、主の下平さん
はい、わかりました。
それではお願いします。
この番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというポッドキャストチームでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組、それからブログもお読みいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com です。そちらの方もぜひお越しください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方は、そんない P、SONNAIP で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい。
すっかり主の下平さんのお仕事になってまいりましたね。
はい、それぐらいやっとかないと主と名乗れないんじゃないかなと。
もう堂々と主を名乗っていただいて、
はい。
また椅子座ってください。
はい。
というところで、今回も閉店のお時間となりました。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、お待ちしております。